おはようございます。聞こえますか？大丈夫ですね。ちょっと今日マイクが立てられないんで、はい。
先週は、お疲れ様でした。いや、素晴らしい結婚式が、できました。いろんな方々の協力があって、本当奉仕があっての一つの技がなされたんだと思います。はい。結婚式が終わって、まあ、普通に、戻ってくるわけ、来たわけですけども、小さい、これで聞こえますか？これがいいですね。はい。私の方も、ちょっとこの頃理事会が忙しくなってきまして、普通理事会っていうとそこのなんか一番偉い人たちが集まるところなんですけども、私たちバイブルバンセスフェルシップは理事会っていうのが諸教会の一番下にあって、教会のためにいろいろとするということであります。で、今度は進学校の校長先生のが来年か再来年かぐらいに交代する時期になってまして、校長推薦委員会っていうのもありまして、理事長っていうのはそれの一番何言いますか、まとめ役になっていくので、はい、ぜひお祈りください。それでは一言、今日はまたイザヤ書に戻ります。イースターもありましたんで、ちょっと他の歌詞やってましたけども、またイザヤ書に戻っていきます。今日は30章ですね。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうぞこのひとときを神様が導いてくださり、またイザヤ書から学んでいきますが、そこから神様の言おうとしていることをよく読み取っていくことができるように、また神様の御心を知っていくことができますように導いてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。イザヤ書の30章の、1節に、災いだ、かたくななコラと書いてあります。で、このかたくななコラっていうのは、ユダヤの民のことです。で、このイザヤの時代というのは、北からですね、アッシリアという国がずっと攻め込んでくるわけですね。で、南ユダヤにとってみたら非常に危険な時代であったわけです。今もイスラエルとイランが戦争したりとかですね、いろいろとありますけれども、この時代はアッシリアという、それこそ今でいうイラン、イラク、あの辺の国ですね、が攻め込んできているわけです。で、攻め込んできた時にどうするかっていうことなんですね。で、なぜ攻め込まれた民がかたくななコラと言われているかということです。で、それは、一節の中に、彼らは計りごとを巡らすが私によらず、同盟を結ぶが私の霊によらず、罪に罪を増し加えるばかりだと言ってます。で、二節に、彼らはエジプトに下っていこうとするが私の指示を仰がない。ファラオの保護のもとに身を避け、エジプトの隠れ、影に隠れようとするとあるわけですね。地理的なものをちょっと考えていただきますと、イスラエルという国の下にエジプトがあるわけです。北からアッシリアが攻めてくるわけです。で、アッシリアが北から攻めてきたら、どうしても北には逃げられないので南に逃げるしかないわけですね。イスラエルの左側は地中海の海です。右側は砂漠です。ですから逃れることはできない。で、そういう中にあって、唯一どこに逃れることができるか、南なんですよ。で、南に逃れていくと、そこにはエジプトという非常に巨大な国があるわけですね。で、このエジプトに同盟を結べば、エジプトに頼れば北から 北からアッシリアという非常に巨大な国が来てもエジプトに逃げれば大丈夫だと彼らは考えたわけです。でも神様はそれは罪だと言ってるんですね。でなぜならば私に頼らない、神様に全然頼らずにエジプトという国に頼ろうとしたからっていうことなんです。でこのエジプトっていう国に逃げていこうとするわけですね。で6節見ますとね、6節にこういう言葉があります。ネゲブの獣についての宣告、苦難と苦悩の地を通り、メジシやオジシ、マムシや飛び回る燃える蛇のいるところを通り、彼らはその財宝をロバの背に乗せ、宝物をラクダのコブに乗せて役にも立たない民のところに運ぶ。エジプトの助けは虚しく当てにならない、だから私はこれを何もしないラハブと呼ぶ、という言葉があります。ネゲブというのはイスラエルのですね、ユダのですね、南の方にありますアラノです。ここを通って逃げようとするっていうことなんですね。でここには何があるかって、非常にその何て言いますかね、獣がいっぱい住んでるってところなんですよ。でここがですね、じゃあユダの人たちは何をしているかっていうところが6節にこう描写されているわけですね。彼らはその国の南の方にあるそういう荒野ですね、砂漠を通って荒野を通ってエジプトに逃げようとするんですよ。でここに書いてあるようにその財宝をロバの背に乗せ、宝物をラクダのコブに乗せてだから私たち言うならば車に荷物を、自分のものを全部乗せて、まあ、トラックとか乗せてこう行くっていう感じですね。ロバとかラクダの背に自分たちのこの宝物、大切なものを乗せて南の荒野を通ってエジプトに逃げようとしていくっていうことなんですね。ところが神様は、エジプトっていうのは虚しい、当てにならないって言ってるんですよ。で実際ですね、アッシリアという国はエジプトまで攻めていくんです。でエジプトと戦ってもアッシリアが強いんですね。で何の役にも立たなかったわけです。でこのことをですね、ごめんなさい、そして同盟を結ぼうとしていくわけですね。このエジプトと同盟を結ぼうとしていくわけです。でそのことを一節でははかりごとを巡らすと書いてあるんですね。はかりごと、つまり計画を立てる、計画を立てるのは悪いことではありません。計画を立てなければ私たちは何もできませんですね。だから先週の結婚式もいろいろ計画を立てていかないとできないわけですね。で何事も計画は立てないといけないんです。ただここで彼はそういう計画を立てて、どういう計画を立てたかというと、エジプトと同盟を結ぼうという計画を立てたわけです。でそこには祈りもなければ、神様に助けを求めるとか、そういうことが一切ないわけです。それを罪だと言っているわけですね。計画を立てることは大丈夫、でも何によって計画を立てるか、神様に全く頼ろうとしない、自分たちの力だけでやろうとする、これを神様は罪だと言っているわけですね。でやはり私たちにとって計画を立てながら大切なことは何かというと、祈るということです。祈りがなければ、結局は自分の力でやろうとしていることです。祈るっていうことは、神様どうか導いてください、どうすればよいでしょうか、その祈りの中で神様の守りを祈りながら計画を立てていくことはいいんですけれども、これは神様全く度外視して、私たちの自分でやるの力でやろうというところに問題がある。これは世の中の人はそうな、それでいいんですけれども、やはり私たちクリスチャンにとって祈りがない計画っていうのがやはり無意味なんではないかっていうことなんだと思います。じゃあなぜ祈らなければならないかっていうことですよね。なぜ祈らなければならないか。で、計りごとを立てるんですけれども、私たちは計画を立てるとき、どういうふうに計画を立てるかっていうと、どうするのが一番良いだろうということで計画を立ててきます。 でやはり私たち将来のこと未来のことってわからないわけですね。で計画を立てるのはいいんだけども、どういうふうにすればいいんだろう、どういうふうにすればいいんだろうってこう計画を立てて、一番良い、みんなが喜んでくれる、みんながこう良くなるためにどうすればいいんだろうかと計画を立てるわけです。でも私たちにはわからないわけですよ、将来のことなんか。計画は立てるけど私たちはどうなるかなんて全然わかんないわけですよ。じゃあ唯一それを知っている方は誰かが神様なんですよ。神様って、全知全能と言いますね。全知っていうのはどういう意味でしょう。全てを知る、全知、全てを知る。ヘブル書の中にですね、こういう言葉があります。神の御前にあらわでない被造物はありません。神の目には全てが裸でありさらけ出されています。神様の目には全部もう分かってる、神様には分かってるっていうことです。で神様は人間社会を見た時に過去から現在未来までを全部一目で分かるってことなんです、ね、だから神様は未来のことも分かります。過去から現在こうなって未来にどうなるか全部を知っておられるのは神様です。そうしたら全部知ってる神様に委ねるってことが一番良いことではないんでしょうか。神様には全てが分かってる、それだから神なんですよね。神様が一緒になってさあさあこの先どうなるんだろうね、分かんないよねっていう神様なんて私たちは信じられないですよね。神様っていうのは人間よりはるかに優れた方であり、全てを知っておられる方です。それは将来のことも知っておられる方です。私たちには分かりません、どうなるか分かんないです。でも全ては神様がご存知です。その上で私たちに語りかけられている、聖書を通して語りかけておられるならば、私たちもその神様に委ねて、私は分かりませんがあなたは全てをご存知です、その神様に私は全てを委ねます、これから先どうなるか分かりませんがどうか私をあなたが最善と思われる道にどうぞ導いてくださいと祈ることが大切なんじゃないでしょうか。だからそれを求めないで、私には何でも分かる、私は何でもできるんだ、神様なんて必要ない、頼らなくて大丈夫だと言ったならば、それそこには傲慢さしかない。でここもユダがそうなんですよ。神様信じてる民なのに、神様全てを知ってるってことも知ってる民なのに、神様に一つも祈らずに、エジプトに行こう、エジプト強いから、さあラクダとロバに荷物積んで、あの荒野があるけれども、さあみんな行こうじゃないかといった時に、エジプトも実は何にも役に立たなかったってことなんです。エジプトもアッシリアに負けてしまったんですね。祈らないクリスチャンっていうのはどんなのクリスチャンかなというふうに考えて、ある人がこんなこと言ったんですね。祈らないクリスチャンっていうのは、明かりをつけないで夜の山道を行くような車のようなものだっていう。夜の山道って知ってますか？撮ったことあります？本当に暗くて、ある時ですね、山道をほんと暗い時に頂上にトンネルがあったんですね。電気のないトンネルが、でそこで行ってて電気をパッと消してみたんです。そしたら本当に真っ暗で全然わからない。でそういう夜道を行く時にライトつけないで行ったら、まあ、完全に崖に落ちてしまいますよね。完全にどっかぶつかってしまいます。でも夜道にライトをつけるから車を走れるわけですね。同じように私たちはライトという神様に祈りながら、神様どちらでしょうか、そのライトによって減らされる道がこっちだっていうのが分かれば、私たちはそちらに行くわけですよ。ライトがこちらを照らせれば、あ、こっちなんだって分かるわけです。それが祈りですよね。だからやはり祈らないといけない、求めないといけないということなんだと思います。 でここでですね、同盟を結ぶっていう言葉があります。でこの同盟を結ぶっていうのは覆うっていう意味があるそうです。で28章のですね、このイザヤ書の28章の20節にですね、こういう言葉があります。28章の20節に、誠に寝床は身を伸ばすには短すぎ、覆いも身をくるむには狭すぎる。イザヤの28章の20節ですね。誠に寝床は身を伸ばすには短すぎ、覆いも身をくるむには狭すぎる。この覆うという言葉が同盟ということです。つまり彼らはエジプトに同盟を求めたんですけれども、エジプトは身を伸ばすには狭すぎる、短すぎる、身をくるむには狭すぎる、つまり役に立たないということです。このところはそういうことを言っているんですね。だからまた彼らはそれでもエジプトに求めたんですね。でエジプトが助けてくれるならば安全だと思ったんですよ。皆さんはスヌーピー知ってますか？スヌーピーって犬、漫画のスヌーピーですね。でスヌーピーが出ている漫画が何でしたっけ、ピーナッツという漫画、ご存知ですかね。であそこに、ライナスという子供が出てくるの知ってます？ライナスっていつもですね、毛布を持ってる子です。で毛布が取られたらものすごいイライラしたり怒ったりする。で毛布がないと安心できない子供なんですね。ライナスっていうことが出てきます。なんていうんですかね、ブランケット症候群っていうんでしょうか。これがないと安心できないっていうなんですね。でこれがあれば安心だという子供です。ユダは何を求めて、何があったら安心できると思ったかというとエジプトなんですよ。エジプトがここにいてくれたら安心だと思ったわけです。でもそのエジプトも取られてしまう。そうするとユダもどうしていいか分かんなくなるわけです。私たちも何かないと安心できないというものがあったりします。で今ではですね、スマホがないと安心できないという人が非常に多いですね。スマホを家に忘れてきてしまったなんていうと、あ、大変だと思うわけですね。だから誰か行くときも、例えば私がどっか行くときも家内が、スマホ持っただけは言いませんけども、お財布持った、時計持った、お財布持った、免許証持った、スマホ持ったって言いますね。これは忘れてならないものの一つに今はなってますよね。でもそれは便利なものなんですけど、それがないとダメだとなると今度は依存症になっていきますよね。だからいつもスマホを見て安心していく、スマホを見て安心していくってなるわけですね。私もどうしてもこう、いろんな人との連絡があるときにスマホはいつも横に置いてて、来たらそれで LINE も見えるしメールも見えるし、あ、誰かが来たなっていうふうにこうあります。いろんな先生から連絡があったりするときに、やはりこう手元にいつも置いてる方が便利だと思いますけれども、ただこれがないといけないとなると依存症になってくるわけですね。これがないともうイライラして、ああダメだダメだと思ってしまう。でも今そういう人がやっぱり多い。何かにやっぱり人は依存していないといけない。だからこれがユダにとってみたらエジプトなんです。エジプトがいるから、エジプトがいないとっていうんだね。私たちは何に依存すべきでしょうか。依存って変なあれですけども、でも何を頼らなければいけないか、それは神様なんですよね。でも神様いなくなっても、神様いなくても聖書なくてもいいやっていうのね。そうじゃなくて、やはり神様が私にとって本当に必要なんだっていう、その思いっていうのはやはり私たち持つべきなんだと思います。他のものに依存するよりもね、他のものがこれがないとダメなんだではなく、私には神様がいらっしゃる、そのことで安心できるっていう、 その思いっていうのがやっぱり大切なんだと思います。しかも私たちは聖霊が住まわれている神の宮です。その聖霊に私たちは聞き従う、いつも聞く、そして安心できるということが大切なんじゃないでしょうか。10節から、今の30章の10節から11節見ますとですね、ユダの民がなぜそこまで神様によって災いだと言われているかっていうと、ただユダに依存しているだけではなくて、10節から11節見ますと、彼らは預言者に見るなと言い、先見者にはこういう、我々について正しいことを幻して見るな、我々に心地よいことを語り、騙し事を予言せよ、道から外れ、道筋からそれ、我々の前からイスラエルの聖なる方を消せと言ってたんですよ、ユダは。非常にますかね、彼らの傲慢な心が現れていますですね。預言者や先見者というのは預言者ですね、神様の言葉を伝える人たちです。見るな、何を見るな、神を見るな、神の言葉を見るな、そして正しいことを幻で見るな、我々に心地よいことを語り、騙し事を予言せよって言ってるんですよ。ひどい言葉だと思いますか？ひどい言葉です。ただ私たちはどうでしょうかっていうことなんです。じゃあ私たちはどうだろうか。彼らが言ってるのは、自分にとって都合の良いことだけを予言しろって言ってるんですね。都合の悪いこと、正しいことを幻で見るなって言ってるんです。正しいことを見るな、我々に心地よいことだけを語れと言ってるんです。正しいことって何でしょう。正しいこと、聖書では神様は正しいことを語っておられます。クリスチャンとしてどう歩むべきかを語っております。ただそれが私にとって都合の悪く感じる時があります。神様の言われることは分かっている、神様の言われることはもう知っている、じゃあそれを私たちが守っているかどうかっていうと、それは別問題ですね。礼拝は守らなければいけない、日曜日は主日と言ったり聖日と言ったりします。主日ってことは主の日です。この日一日が主の日です。聖なる日です。聖っていうのは他のものから分かれたもの、これとは違うんだ、特別なものだっていうことですね。日曜日っていうのは何か、主を礼拝する日ですということは知ってます。でも、いや日曜日にちょっと都合が悪くなって用事ができましたとなるわけですね。でも日曜日は主の日です。守らなければいけないんですね。そうすると私たちにとって正しいことを見るな、分かってる、それは分かってる、でも私にもこの都合がある、もちろんそういうどうしても日曜日に行かなければいけない、しなければいけない仕事、いろんなことがあります。だからそういう時は出られない、でも出られないけれども、その場において今日は主の日であり聖なる日なので、違う場所で私は仕事をしているけれども、そこにおいて主を私は礼拝します、主を私は教会には勤めませんけれども、でもどうしても仕方ないので、でもどうかこの日主を本当に見上げていくことができるように、どうぞ私を導いてくださいという思いが、という思いはね、大切なんだと思います。ただ もういいや、遊ぼう、もう忘れよう、全部忘れようとなると、でも今日は 主の日ですよ、いやいやもうそれはいい、分かってるけども今日ぐらい、これが正しいことを言うなということですよね。私たちには分かっている、主の言葉は分かっている、聖書の言葉は分かっている、でもそれを行うかどうかは別問題です。私たちの信仰生活においても、人との関係において分かってます、それは分かってます。愛さなければいけないことは分かってます。でもねって言葉が出てくるんですね。やはり主の言われたことに正しく歩むかどうか、主の言葉を私たちは消していないか、自分の都合のいいようにばかり見ていないか、それやっぱり問われるんだと思います。主の言葉を知る、従う、主の言葉の通りに私たちがその通り歩めますように、もちろん完全に歩めるってことはないと思います。でもその時にはやはり悔い改める、神様の前に悔い改めて、どうか主の言葉に従うことができますようにという問題が、やはり私たちにはとても大切なんだと思います。でも彼らはそれをしなかった。それをしなかったら結果どうなったか、求めるべきものは神様ではなくてこの世のものになっていったわけです。神様の言葉を本当にまっすぐに聞いていないと、そこに自分が歩もうと努力しないと、神様のもとから離れていってしまい、神様よりも私にはこれだ、私にはこれだ、エジプトだ、それがエジプトなんですね。私にとってのエジプトになるっていうことです。じゃあそういう民に対して神様どうしたかというと、12節から読んでいただきますと、12節にですね、それゆえイスラエルの聖なる方はこう言われる、あなた方は私の言うことを退けて、しいたけと悪巧みにより頼み、これに頼った、それゆえこのあなた方の不義はそそり立つ城壁に広がって、今にもそれを倒す裂け目のようになる、その倒壊は瞬く間に来る。そういうことを離れていくとあなた方は滅びてしまいますよという警告をここでされているんですね。そして15節からイスラエルの聖なる方、神である主はこう言われた、立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かにして信頼すればあなた方は力を得ると言ったんです。まず立ち返れと言ってます。立ち返れ、どこに立ち返るんですか？神様にです。立ち返って落ち着いていなさいと言うんですね。立ち返るってことは悔い改めるということです。神様に、そして落ち着いていればっていうのは、彼らは今何をやってるかっていうと、エジプトにさあ逃げるぞって言って、自分のラクダとかロバに荷物、宝物いっぱい乗せて、さあ帰ろう帰ろうとしてるわけです。さあ行こう行こうとしてるわけですね。静かにしなさい、やめなさい、そういうことをやめなさい、神様に立ち返って落ち着きなさい、静かにしてなさいって言うんです。静まって私こそ神であることを知り合ってありますけど、静まることってのはとても大切なことです。もしも私たちがそういう神様以外のものに何かを頼っていっているならば、神様に立ち返ることと静まること、神様の前に静まることっていうのは大切です。そうして私のもとに帰りなさいって言います。そうすればあなた方は力を得るんだと言っているわけですね。ところがですね、あ、そうですね、モーセがエジプトの民を率いて脱出していくときに、航海の前に来ます。 で紅海に来て後ろからエジプトの軍隊が追いかけてきた時に、前は海、後ろはエジプトの軍隊に挟まれた時に、その時に人々が恐れた時、モーセが言った言葉が、恐れてはならない、しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい、でしばらく言って、あなた方はただ黙っていなさいと言ってるんですね。黙っていなさい、静まっていなさい。私たちって静まることってとても大切です。神様の前に静まる、そして祈ることって大切です。ところがイスラエル、ユダヤはどうしたかというと、15節の一番最後に、しかしあなた方はこれを望まなかったとあります。これを望まなかった。ですからね、今までのことをまとめますと、ユダの国は北からアッシリアが攻めてきた。でもその時の彼らの信仰の状態はどうだったかっていうと、御言葉に従わない、そして都合のいいことだけを語れ、それでそこにですね、偽の預言者とか出てくるわけですよ。偽の預言者はね、みんなにも都合のいいことばっかり言うんです。大丈夫大丈夫、何もしなくても大丈夫だよっていうのね。でも私、神様って愛の神様だけじゃなくて、義なる神様なんですね。義はね、罪を嫌うんです。やはり私たちが罪を犯し続けるならば、神様は裁かれます。そして神様はそのユダヤに対して立ち返りなさいと言ったんですね。でも彼らは嫌だと言ったんです。イザヤがですね、神様こう言われてます、あなた方は神様の前に立ち返って悔い改めて静かにしていなさいと言ってますよって言うけども、ユダヤの民は嫌だと言ったんです。嫌だ、私たちは私たちの思い通りにするんだと言ったんです。じゃあどうしますか、どうなるんでしょうね。18節に、それイエシュはあなた方に恵みを与えようとして待ち、それゆえ憐れみを与えようと立ち上がられる。主が義の神であるからだ。幸いなことよ、死を待ち望む全てのものだ。神様は滅ぼすために立ち上がっていないんです。ここでは待ってるんです。待ってるんですね。憐れみを与えようと立ち上がらない。裁くために立ち上がるんではないんです。憐れみを与えるために立ち上がられるんですね。これが神様なんですね。普通私たちは滅ぼす、これだけ言うこと聞かないんだったらもう滅ぼしてしまうぞ。いや、まあこの後、まあ滅ぼされますけども、でもその後復活してきますからね。でこれはね、ルカの15章に出てきます、あの放蕩息子なんですね。ちょっと開けてみましょうか。ルカの15章の、11節からの放蕩息子ですね。あの有名な放蕩息子ですので、ちょっと話の内容は省きますけれども、お父さんの元を離れて、ルカの15章の11節からですね、新約の149ページです。でこの弟はどうしたかっていうと、お父さんの財産を分けてもらって、お父さんの元を去っていきますね。そして、財産をもらった財産を全部使い果たしてしまうわけです。でその後その地に基金があります。で彼は、本当にこう豚の世話をしながら、豚が食べているイナゴまでもう食べたいと思うほどに飢えていった時に、彼はそこでやっと気がつくんですね。18節に立って父のところに行こう、そしてこう言おう、お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と言われる資格はありません、雇い人の一人にしてくださいと言って、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かったんですね。でもお父さんは、ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、
駆け寄って彼の首を抱き口づけした。これが先ほどのユダヤの国に対しての憐れむために立ち上がった神様の姿です。だからユダヤは全然悔い改めてないんですよ。神様がなぜエジプトに頼るのか、なぜ私に頼らないのか、そしてなぜ私の言葉を聞かないのか、立ち返りなさい、嫌だ嫌だ、私たちは自分の思い通り行くんだ、それに対して神様は憐れむために、憐れみを与えるために立ち上がられるんですね。でこの宝刀息子っていうのはお兄さんが出てきますね。お兄さんがで28節にですね、お兄さん真面目に働いてたんですよね、お父さんのもとで。で28節にすると兄は怒って家に入ろうともしなかった。その家でですね、弟が帰ってきたっていうんで、みんながこの祝宴を開いているところにお兄さんが帰ってきたけども、家に入ろうともしなかったんですよ。で29節にですね、お兄さんの言っていることがあります。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと子ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほぐられるとはって言ってるんですね。でもこれが普通の私たちの気持ちじゃないでしょうか。こんな弟のためになんでこんなことするんだと怒っているお兄さんの姿が実は私たちの姿ではないでしょう。これユダヤ人が表しています。でも私たちもなんか悪いことをした人を見ると、こんなやつをなんて言うんですか、そのままにしておいてはいけないとかですね、いろんなことを思ってしまいます。人を裁くのはすごい得意なんです。人間は人の悪いところを見つけるのは非常に得意なんです。あの人はこうだ、この人はこうだと人を裁くのはすっごく私たちが得意です。許すのは難しい。でも神様はそれができる方です。神様はあれだけのですね、遊女と一緒に生活をして、そしてもう身代を全部食いつぶして、やっともの思いで帰ってきた。なんであんな弟にこんなことしないといけないのかっていう、それは私たちの普通の気持ちです。私、そう、やはりそう思ってしまいます。でも、それでも許すお父さん、これが神様ですね。だから、ユダの国の、さっきのイザヤ書の30章のですね、ユダの国の状態を見てもすごいと思うんですよ。神様が、私が助けると言っても全然見向きもしない、役にも立たないエジプトに行く、そして私の都合のいいように聖書の言葉を、ね、正しい聖書の言葉なんか聞きたくもない、そんな人を誰が許すか。でも神様は憐れむために立ち上がられるんですね。ここに神様の人の思いをはるかに超えた神様の愛っていうのがあるんですよね。だからこの30章のイザヤ書の30章の先ほど読みました18節でしたかね、この言葉っていうのは本当に神様の愛にあふれた言葉なんだと思いますね。そして神様は18節の最後の言葉に、幸いなことよ、死を待ち望むすべてのものはとあります。幸いなのは死を待ち望むものです。でどういう幸いを与えられるかというと、19節にですね、ああシオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはないって言ってるんですね。もう泣くことはない、ごめんなさい、イザヤ書30章の19節です。もう泣くことはない。サムエル記第一の一章にハンナという人が出てきます。サムエルのお母さんですね。でこの人は子供ができませんでした。でペニナ、ごめんなさい、エルカナっていうご主人がいたんですけども、この人にはハンナとあとペニンナという二人の奥さんがいました。でペニンナには子供がいるんですけど、ハンナにはいないんですね。で当時二 不倫の女っていうのは後継ぎを産めないっていうのは価値がないと考えられたわけです。社会的にもこう非常にこういろんな目で見られるわけですね。だから彼女自身も自分には生きる価値がないんじゃないかとかね、そう思うほどに悲しんだんです。でその悲しみを彼女はどこに向けていったかというと、神様に向けたわけです。ですね。夫に向けたとか、もう一人の奥さんに向けたんではなくて、神様に向けていくわけですね。そうすると神様は祭司エリを使って安心していきなさいっていう言葉を与えられます。で彼女は安心して帰って、そして神様によって子供が与えられていく。しかもですね、彼女はその祈りの中でこの子を一生の間主にお渡ししますという言葉を言うわけです。その子の頭にカミソリは当てません。つまりこれはナジル人、神に選ばれた人として私はこの子を捧げますと言ったわけですね。でその神様はなぜこのハンナに子供を与えなかったか、でも彼女の祈りを通してそこにサムエルというイスラエルの国をまたこう信仰的な国にしていく人を与えるため、だから全てのことには神様の目的があったわけです。でもその中にハンナがその涙を流さなくなったのは神様に祈ったからです。神様によって平安を得たからです。ただエリの祭司のエリの言葉だけだったんですよ。安心してきなさい。でもそこに彼女は希望を持ったんです。恵みを持ったんです。そして彼女はもう泣かなくなって喜びに満ちていくんですね。まだ子供が与えられていないのに、もう泣かなくていい、もうあなたは泣くことはない。そしてその19節の後を読んでいきますと、あなたの叫ぶ声に答え、主は必ず恵みを与え、それを聞くときあなたに答えてくださる。どういう答え方をされるんでしょうか。私たちの思う通りの答えが返ってこないかもしれません。でもやはり私たちは神様によって恵みが与えられるわけですね。前もですね言ったことがあるんですけど、病気の病にもその人のもの病者の祈りっていうのがありますね。南北戦争の時に、ニューヨークのリハビリテーションセンターの壁に、負傷した無名の戦士の祈りが貼ってあったということです。有名なあれですね、大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった、より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた、幸せになろうとして富を求めたのに賢明であるようにと貧困を授かった、世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに神の前にひざまずくようにと弱さを授かった、人生を楽しもうとあらゆるものを求めたのにあらゆることを喜ばれるようにと命を授かった、求めたものは何一つとして与えられなかったが願いはすべて聞き届けられたという言葉です、ね、思った通りのものは与えられない、でも願いはすべて聞き届けられたと言ってるんですね。思った通りのものは与えられなくても神様の恵みっていうのは私たちをその自分のなんかな、思った通りの、まあ、ある意味わがままな心があると思うんですね。そうではなくて私たちが神様の前にどうあるべきかっていうことを教えられていった、それが恵みであって、私たちが自分の思った通りになることが恵みではなく、それが幸せではない。神様の御心のまま、神様が こう私たちに求める通りに歩めることが本当の恵みなんだと思います。このようにして神様はユダの国を憐れもうとしたんですね。やがてあのアッシリアの国は、アッシリアの国とこのユダとの戦いっていうのがこの後まだ出てきますけども、その時神様はアッシリアの軍隊をあの見つかりによって滅ぼされていきますですね。大きな助けが来ます。でもそれが信じられないユダの民は何を求めたのか、エジプトなんですね。私たちは何を求めて信仰生活を送っていくのか、本当に神様なのか、違うものを求めてないかですね。私たちは本当にそれをもう一回よく考えていきたいと思います。そして何よりも神様の御言葉をまっすぐ聞いて、神様が私に何を言おうとしているのか、そしてそれは私にとって都合の悪いことかもしれません、でもそれは御心なんだ、正しいことなんだということをぜひ覚えていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たち一人一人は今神様の恵みによって生きております。救いを受けたものであります。その私たちは今何を頼りに生きようとしているのか、もう一度よく考えることができますようにお祈りいたします。御言葉をそのまま受け入れているのか、自分の都合のいいように御言葉を考えているのではないか、そしてそのような本当に罪深い私たちですけれども、それでも憐れみを与えようとして立ち上がられる神様に感謝いたします。イエス様の十字架が本当にその現れであり、私たちはその神様の憐れみによってこそ今があるのだということを覚えることができますようにお祈りいたします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。